TBS Podcast。 さあ、ここからは私歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し評論する週刊映画辞表ムービーウォッチメン。今夜扱うのは7月24日に公開されたこの作品、アルプスタンドの端の方。第63回全国高等学校演劇大会で最優秀賞に輝いた兵庫県立東播磨高校演劇部の名作戯曲を城城秀夫監督が映画化。夏の甲子園1回戦に出場している母校の応援のためアルプスタンドに集まった夢破れた2人の女子演劇部員、元野球部員、成績優秀な帰宅部女子の4人、さまざまな思いを抱える彼女たちの心の変化を試合の展開に重ねて描く。出演は去年浅草急劇で上演された舞台版にも出演した小野里奈さん、西本まりなさん、中村朱里さんに加え、モデルとしても活躍している平井亜門さんなどでございます。ということで、このですね、アルプスタンドの端の方を見たよというリスナーの皆様からね、感想メール、ウォッチメンから感謝報告いただいております。ありがとうございます。メールの量はとても多い、今年最多クラス。あ、そうですか。公開規模から考えればこれはかなりな人気ということじゃないでしょうかね。賛否の比率は褒める意見が7割近くということです。主な褒める意見は、今年のナンバーワン、霧島部活やめるって世に並ぶ青春映画の傑作、登場人物すべてが愛おしい、自分の学生時代を思い出して号泣してしまった、今の高校生に見てほしい、夏の定番映画として毎年公開してほしいなどがございました。一方、否定的な意見としては、舞台がどう見ても甲子園に見えない、また炎天下で汗一つかいてない、舞台ならそれでもいいが映画でこのリアリティのなさは致命的。確かにね、汗全然かいてないのはね、僕個人的にはこれ甲子園ってことにもう映画版しなくてもよかったんじゃないのかなとはちょっと思う。地区予選とかね、そういう感じにしてもよかったんじゃない、これは確かにごもっともという感じもしますね。俳優たちの演技やセリフの多さ、間の取り方などが演劇的すぎるなどがございました。代表的なところをご紹介しましょう。これどうしようかな。ですね、ラジオネームアリバルさん、立川シネマシティで見てまいりました。もう自分には遠い昔の話だし、キラキラしている青春映画ならあまり乗れないかもというのは全く思い違いでした。しょうがないと諦めようと思ったのに、納得いかないモヤモヤと、真ん中にはいけない諦めと、憧れの気持ちを多く説明しないで75分にまとめた脚本が素晴らしいと思います。動機は別々でも、決して一つにならなくても、声援を送るみんなを見ることが今の自分にこんなに刺さるなんて。試合の経過とともに、しょうがない自分にどう落とし前をつけるのか、野球部を応援している姿がお互いに、そして映画を見てみる私にもエールを送られているようで涙しました。中でも端っこ優等生と真ん中女子のエール交換は予想外で、真ん中の辛さなんて考えたこともなかっただけに心に残りました。しょうがないとぼやきながらでも、目の前の問題と格闘している人には私も頑張れと応援します。大声は出さず、心の中だけかもしれないけど、といったあたりでございます。あとちょっとね、批判的な意見もご紹介しておきましょうかね。ちょっとね、すごく批判的な意見の方はね、割と黒目の、こういっぱい書いていただいているメールが多くてですね、ちょっと省略させていただきますが、ラジオネーム鉄夫さん、ムービーウォッチメン初投稿です。普段は聞くだけリスナーですが、意を決してメールさせていただきました。ありがとうございます。アルプススタンドの端の方を鑑賞しました。まずはじめに、とても良い作品であったことを強調させてください。だからこそ、自分にとってあまり納得がいかなかったのは、クライマックスの展開と作品の方向性についてです。登場人物がポジティブな方向に一体化されていくという展開があまりにも素朴に思えてならなかったのです、と、まあ、こういろいろ書いていただいて、ちょっと省略させていただきますが、端の方が中心に、休合されていく、過程になりません、他なりませんと、こういろいろ書いていただいて、一昔前の中心への団結という過程の青春が成立しえない時代にあって、そこから弾かれ、そのような青春を実感できない端の方の人々にスポットライトを当て、新たな青春を描き出すという方向性であったはずが、結局は個人を投影し、中心に自ら参与していくという形で、中心終焉のヒエラルキーを強化していってしまう。その過程で中心たる熱意や努力、いかにも学校道徳的なそれは、いともたやすく無前提に肯定されていくという終盤の展開は、自分には違和感が拭えないものでした。自分は学校教員なのですが、だからこそそこに敏感になってしまうのかもしれません、といった、ご意見です。さらにちょっとね、もうちょっとあの激烈なですね、ワーストだというようなご意見も、まあ、一応本当にありましたという、目を通させていただいております。ありがとうございます。ということで、アルプスタンドの端の方、私もシネマカリテで2回見てまいりました。はい、昼間の会員にもかかわらず、まあ、なかなか入っていたんじゃないですかね。要所でしっかり笑いも漏れるというような感じでございました。まあ、あの先ほども言いましたように、元は高校演劇なわけですね。2017年の、全国高等学校演劇大会で最優秀賞を受賞した兵庫県立東播磨高等学校の作品と。で、僕もこのタイミングであの NHK で放送された、やつの録画を、当番組でもね、高校演劇特集などでもおなじみ、TBS ラジオ澤田大樹記者から借りて、このタイミングで見たわけですけど、あのメインキャラクターの生徒4人しか出てこないとか、設定やセリフが当然のことながら全て関西の、ベースであるとかですね、今回の映画版 との違いはもちろんあるんだけど、基本的な要素はおおむねそのまま残ってもいてですね、まずはこの大元の原作であるこのね、東播磨高等学校の、高校演劇、この戯曲が非常に完成度の高い優れた作品であったというのはもちろん大きいかなというふうに思います。劇中説明されるあのね、全国高等学校演劇大会特有のシステム、要するに全国大会は翌年の夏だから、その出てた作品のに、出演していた3年生は翌年のその決勝には出れないという、坂田記者もね、説明してましたけど、その独特のシステムとか説明されたりとか、あとこれ水曜パートナー日比真央子さん、高校演劇やられてました日比真央子さん、曰くですね、後半出てくる中屋敷紀人さんのは高3で贋作マクベスを書いたっていうあの話も実は高校演劇がよくこう引用されるエピソードだそうで、はい、要は高校演劇としてしかもその総文というね、あの大会でですね上演されるときは要はちょっと自己研究的な意味合いが強いというかですね、その場にいるオーディエンスにとってはみんなあるあるでもあるというような、そういう要素も強い作品だったのかなというのは、まあ、実際その舞台をやってる反応なんかを見てても思ったんですけど、でですね、今回の映画化に至るいきさつというのがちょっとなんか入り組んでるんで説明しますと、SR 埼玉のラッパーシリーズなど日本のインディー映画、数々手掛けてきたスポッテッドプロダクションズの、直井拓俊さんがですね、なんかこうワンシチュエーションもののなんかこうネタないのかって探してるときに、今回の映画版でも脚本、クレジットされます奥村哲也さん、から、まあ、この今回 その高校演劇を紹介されたというのはこの、奥村さんがですね、原作を書いたこの東播磨高等学校演劇部顧問、矢部博明さんと、大学時代の演劇仲間だったと、はい、で、そのパンフに載ってる座談会によれば最近はそのたまに連絡を取る程度だったのがその東播磨高等学校演劇部の顧問になっていきなりドーンと全国優勝したっていうでテレビで見たっていう要は奥村さんにとってある意味劇中の矢野そのものっていうかみたいなそういう存在だったのかもしれませんねこの矢部さんがねで、まずはその奥村さんの演出で去年、商業演劇として、さらにアレンジされたバージョンが上演されたこれ、まあ浅草急激であった浅草急激バージョンという、ね、感じですけど、厚苦しい教師厚木役っていうのは、まあ、このバージョンから加わったものでもあるとで、まあ、それを演じる三木立希さんという、ね、役者さんであるとかメインの、女性とのこの3人のキャストなどはですねそのまま今回の映画版にスライドしてもいるとなのでつまりこの時点でそもそも完成度の高い原作とそれをさらにプロのエンターテインメントとしてブラッシュアップして、公演もねその、ある一定期間やって要するに、ね、ちゃんと練られた、アンサンブルもちゃんとこう練り上がった舞台版、そのキャストたちまで含めてある程度要はその高いある程度のレベルまで出来上がったある程度のレベルまで高いレベルまで来ていた、まあ、素材ではあったということは言えるかもしれませんこのアルプスタンドの端の方ただですね、まあ、演劇であればですねその観客の想像力を喚起する、非常に有効な仕掛けとして機能するこのワンシチュエーションものソリッドシチュエーションもの、映画に置き換えた場合下手な扱いをすれば、まあ、ただ単に単調になってしまったりあるいはその舞台なら成立していたもろもろがスクリーンだと、まあ嘘くさくなりすぎたりわざとらしくなりすぎたり、まあ、演技なんかもそうですよねこれ日比さんが指摘してましたねあの、映画版だとちゃんとやっぱりその 演劇であれば多分大声で張ってるところをやっぱ小声の演出とかができるからこれは映画的な演出だと思う日比さん指摘してましたけどあるいはですね逆にその映画的に 広げようとしすぎてもともとあったそのソリッドシチュエーションの良さまで消してしまうということもまああり得るわけでてかありがちなわけですむしろね、でまあそこで直井さんがですねスポッテッドプロダクションの直井さんが、白羽の矢を立てたのが、監督の城城秀夫さんと、4月22日に映画秘宝編集長岩田和明さんに、もう解説いただきましたけど、まあ、とにかくですね2003年に監督デビューして以来、100本以上、まあ、オリジナルビデオなんかも含めて、ピンク映画とかも含めて100本以上撮って、らしてですねしかもその全てにですの脚本編集も手掛けてらっしゃる、で2日撮り場合によっては1日撮りだったりする、とにかく最低限の条件でも常に、一定の高クオリティの娯楽作品に仕上げてくるという、ちなみに今回のアルプススタンドは、一応最初は5日間の予定だったんだけど、1日その取りこぼして追加撮影、2ヶ月置いて1日撮ったと、まあ、6日ということですよね、それでも忘れ物凄まじいですけどね、職人監督という言葉ははるかに超えただって脚本編集までやってるわけですからほとんど怪物的といっていいような活動をまあ続けてこられてる方、まあ、非常に業界のリスペクトも高い、で僕はですねとはいえ本当にすいません毎度毎度不勉強で申し訳ない情けない話なんですが、その100本以上あるフィルモグラフィー中ですね岩田さんをお招きした時点では3本しか見てないすいませんって言いましたけどアルプスタンド今回のアルプスタンドを除くとその後1週間いろいろ見ました、岩田さんおすすめの、ね、新宿区歌舞伎町保育園、ホームレスが中学生とかいろいろ見ました、ようやく、13本まで来ましたというね100本中13本ですねすいませんね、まあ、どれも70分から90分、まあ、割と見やすいっていうのはあるんですけど しかもですね、あの指揮者の皆さんが割とこうリストなんかでお勧めされてる時が必ず入ってるような重要作をまだまだいくつかこう見逃しているというか結構見逃してたりするので、ということで、まあ、そのレベルの人間が言うということなのをね、これから多分この後何度もあの言い訳がましく13本の人間ですがっていうのは出てくると思いますが、ご容赦いただきつつ聞いてほしいんですが、あのもちろんあの資料としてはですね、あのやっぱりダントツはやっぱ映画秘宝ですね、特に岩田さんが胸を張ってるのはやっぱり2018年11月号、上場デオクロニクル、このあたりよろしいんじゃないでしょうか、まあ、見ていただきたいんですが、ただ僕がまあその見た中で言いますとですね、やはりご自身で常に脚本も手掛けられているだけあって、まあ、あの職人監督的にこれだけそのジャンルやトーンも本当にさまざまな、作品群手掛けていらっしゃいますけども、ざっくり言えば、人生の目的が見つからず、もしくは見失って、ぼんやりと生きていた主人公が、人との出会い、そしてそこから、一歩踏み出した経験を通して性の充実を見出していく話というところでですね、一貫したテーマ性的なものは確かに実はやっぱあるんじゃないかというふうに13本の男は思った次第です。現状13本の男は思った次第です、だからどんな話でも結構そのまあえぐい話でも最終的な後味は常に結構爽やかっていうのは多分この、やっぱ一貫したテーマ性、一貫したこのストーリーのこう傾向といった、ところに関係しているかなというふうに思います。さらに言えばですね、まあ、ホームレスが中学生でね、その作品であるとか、あと It's the movie 1-2 って私見たんですけど、などにおけるですね、まあ、両方とも実は学生が映画を作る話なんですね、とかですね、あのガチ版っていうね、まあ、もろにそのねヤンキー喧嘩ものかなと思いきや、これもですね、あの演劇をやるという展開になっていったりする、学生が主人公のいわゆる青春映画、実は多く手掛けられたりしますし、それも文化部的な活動を通じて主人公が何かを見出していくっていうものが結構多いんですね。意外とそこ得意ともされていると、まさに文化部橋の方っていうね、なので要はテーマ的にも題材的にもアルプススタンド橋の方は上條英夫監督に実はそもそもドンピシャな素材だったと言えるのではないかと13本、現状13本の男は思うわけです。でまあ、実際本当にそうだったからこそ上條英夫さんご自身もですね、これあのインタビューなどでもおっしゃってますけど、この企画だけはなんとかポシャらせずに実現させたいという非常に強いモチベーションを持って臨まれたというふうに各種インタビューなどでもおっしゃってますし、上條作品としては極めて例外的に脚本が完全に他の人、さっき言った奥村哲也さん、いつもなら要するにあの共同脚本になっててもあの大幅に全く変えちゃったりするというのが今回はほとんどノータッチそのまま使っているという非常に異例なんですって。つまりそれだけご自身に最初からぴったりハマる題材だったというふうに、上條英夫さんがまあ確信していたからこそということではないかと思います。まあ、先ほども言いましたし岩田さんね、とはいえですね、先ほども言いましたし、岩田さんとのお話でも出てきましたけど、まあ、タイトル通り基本その野球場の客席の一角のみで展開するという、ここが肝な作品なので、これを映画としてどう勝利するか、まあ、非常に最新の注意と確かな演出力ものすごくいるあたりなんですね。しかしそこはさすが、文字通りの百戦錬磨、上條英夫さんという言うべきか、岩田さんもおっしゃっていた通り、まあ、そもそもあまりそのカットバックを使わない、切り返しを使わないカットを、割らずにシーンを撮る、上條さんのスタイルとの相性もあって、元のその演劇のソリッドシチュエーションならではの良さに、まあ、は割とそのまま生かしている部分は多くありつつ、例えばその主要キャラクター4人の、座り位置立ち位置を彼らの感情のフェーズが変わるたびに入れ替え画面内で出し入れして、まあ、最初はバラバラなわけです。感情と同じくね、まあ、例えば通路を挟んでこう遠慮がちに座っていたりするっていうね、でそういうプロセスがだんだん一つ一つ近づくプロセスを経ていくわけです。感情が一つ近づくたびに座り位置とか立ち位置も一つずつ近づいていくという、そういうプロセスを経て最終的に一列にギュッと並ばせ、感動のクライマックスへのセッティングを完了させるというところまで至る、まさに手だれならではの一つ一つが本当にスマートな役者の動かし方、そして空間の生かし方、縦の空間、横の空間の生かし方、本当に手だれのスマートな演出力というのがあったりとかですね、あとはですね、一方でここぞという時に放り込まれる映画的な、まさしく映画的なショットですね、例えば時折挟まれるあの広い絵、ちょっと引いた絵、でですね、軽くこう陽炎的なモヤモヤが立ち上っていたりとか、あるいは他の客席みたいな映せる範囲で映すみたいな感じでちゃんとこう空間 観的な、広がりみたいなのを見せていたりもしますし、例えばですね、冒頭、小野リーダーさん演じるですね、まあ、アッサーというキャラクターが、まあ、その時点では観客には意味はわからないんだけどしょうがないというですね、実は物語全体を貫く重大なキーワード、とともにですね、肩を叩かれ、無然と立ちすくむそのスローモーションで、その真の意味が、会話としては軽い調子の中から浮き上がるときにですね、ふっとこの最初に見たショットの場面が挟み込まれて、観客のその胸をですね、つまり、あ、このキャラクターさっきからそのなんかやさぐれた感じだったけど実は非常に深く傷ついていたんだっていうことをに気づき、こう胸を打つという、つまりこれが前半部の、あの緊張感をこう保つ仕掛けにもなっているというあたりで、まあ、ふっとこう、さっきのカットを入れてくるという非常に映画的な演出であるとかですね、あるいはキャラクターの感情が不意に動くその瞬間、カメラもまた、手持ちのですね、まさに揺れ動き込みでですね、そこだけやっぱぐーっとこうキャラクターに寄っていく、でですね、まあ、その緩急の 見事さであるとかですね、もしくは例えばさっき言ったそのしょうがないっていうのを背負ったそのですね、悲しい2つの背中ね、アサさんとね、その平井亜門さん演じる藤野くんというね、この2人の悲しい背中をふっとこう手を添えるように背中に一瞬カメラがワンカットこう回ったカットが入る、あの苦くて優しいこのワンショットであるとかですね、極めつきは、まあ、物語というよりそのキャラクターたちの感情が最も劇的に揺れ動き、ざわつき、そして変化していくある局面があるわけです。まあ、しょうがないなんてことあるかってこういう場面、そこでさっき言ったようにここぞとばかりに投入される手持ちカメラがぐーっとカメラに寄った状態、ここで、さっきからですね軽くはそよいでいた風がやおら強まって、後ろの木々のざわめき、そして風に吹かれる髪やタオル、すべてが画面内のエモーションをさらにぐぐっと熱く高めていたりするわけです。これまあ手前のところは風が出てたりするのかもしれないですけどね、全体にですね撮影のね、村橋、義信さんですか、非常に美しく格調高い絵作り、本当に素晴らしかったですし、音の演出もね、詳しくは映画秘宝の監督インタビューで述べられてますけど、例えば歓声や打球音、そして何より見えていないはずの、その大事な、何より大事なのはそのブラスバンドのテンションなどによってですね、見えていないはずの野球場、グラウンド全体の空間、あと試合進行ですね、などをですね非常に見事に表現、観客に伝えきっていて、これ音響デザインの山本孝明さん、本当に最高の仕事をしてるなと思いますし、ただまあこんなもろもろ僕は2度目、要するになんとかこう冷静に見ようとしてようやくこう分析できているあたりでもありまして、まあ実1回目はただただとにかく涙をこらえるので必死だったという感じなんですけど、まずですねこれはすでに舞台版ですでにある程度アンサンブルが出来上がっていったということもあるんでしょうけど、とにかくキャスト全員が本当に心からそのキャラクターたち大好きにならざるを得ない、もう最上の公演を見せていると思います、それぞれにね、あのね、あの安羽さんとね、その光さんの2人が、あの野球をよく知らないっていう設定だからこそ、そのセリフそのものが説明とギャグになっていて、なおかつ後半の、クライマックスの伏線にもなっている、まあ、この辺の元々の劇曲の、ね、仕掛けが非常にうまくできていると思いますけど、それも本当によくできてましたし、もう一人一人ここが良かった、ここが良かったって言っていきたいんですけど、さらにそのメインキャラクターだけではなくてですね、まあ、あの厚木先生というですね、まあ、僕はもう実際に学校にいたら一番苦手なタイプの教師ですよ、それは厚苦しくおつけがまし嫌だなと思うかもしれない、あるいは今回の映画版で初めて具体的に画面に登場する久住さんというそのね、吹奏楽部の真ん中にいる女の子、そしてそのサイドキック的な2人ね、これまあ、単にうざいコメディリリーフとか単にその嫌な感じの悪役的な存在で終わらせることもできるはずなのに、そこでは終わらせず、彼らには彼らなりの切実さや苦しみ悲しみがあって、それでも頑張っている、向こうは向こうで頑張ってるんだってことをちゃんとフェアに示す語り口、ですね、これあの先生の途中 の英語のつぶやきの意味とか、これあの、映画秘宝とキネジュンのインタビュー読んでようやく知りましたけど、これはなるほどなと思ったんで、ぜひ皆さん読んでいただきたいですけど、これね、あのこのフェアな語り口は近年のアメリカの青春映画などとも本当にあの、シンクロするあれで、このあたりも本当に嬉しい作りですし、で試合終了後、要は一番泣いていたのは誰かって話ですよね、お前らみんな最高だし、みんな幸せになれよこの野郎っていう、本当にそういう後味だと思います。そしてそうしたですね、最初ただの嫌なやつに見えた人が的なそのね、逆転反転の展開というのはまさしく上條英雄作品的なものでもあるというふうに13本の男にしてからが思うわけです。でそうしたこうだと思っていた人が実はの最高値はもちろん言うまでもなくね、ご覧になった方ならお分かりの通り、あいつの名前がアナウンスで呼ばれた瞬間ですよね。僕はここでですね、多分クリード以来の震え泣きをしましたね。はい。まあ、霧島ね、部活辞めるっていうのはハッピー版というか的な展開ですし、さらにやはり映画オリジナルのですね、エピローグ、後日談、これがまたついて、これまあミスリードの仕方も非常にうまいですし、そしてですね、皆さんね、この最後の展開っていうのは非常にこう、 なんていうかな、夢っていうか理想的なね、ちょっとフィクショナルな展開と思われるかもしれませんけど、こういうことは本当にある証明として、この番組から出ました単行本拝啓元友様の夢の続きというエピソード、鍋ちゃんのエピソードあるんです、こういうことは。あるいはですね、その最初に描いていた夢とは違う場所だにかもしれないけど、そこにたどり着いたかもしれないけど、でもそれはやっぱりしょうがないと、最初から諦めて違うことだ、違うっていう、ちゃんと僕はですね、その端っこにいる側のその人生の充実みたいなことを描いてる。多分ですね、だから我々の人生の中に矢野である瞬間もあるし、あるいはアスハである瞬間もあるし、藤野君である瞬間もあるし、厚木先生である瞬間もある。やっぱ何かを諦めてそれでも頑張んなきゃいけない瞬間もあるし、あるいは園田君である瞬間もあるかもしれない。勝負の中心にいなきゃいけない怖さを抑えてる瞬間もあるかもしれない。要するに我々の人生の中に多分この映画に出てくるみんながいるんですよね、っていうことだと思います。大きく言えば、人生の価値とは、よりよく生きるとは何かってことを聞いてるんですよ、この映画は。とても普遍的で大きな大事な話をしている作品だと思います。コロナ禍ですね、実際この映画で描かれたような、そのしょうがないっていうところでいろんなことを諦めざるを得ない若者たち多いと思います。だからこそこのタイミングでこの映画見られてほしいと思うし、僕はその話の原で映画も言っていた、その仕方ないっていうな、もともと大好きなセリフでしたけど、改めてちょっと胸に刻むところもありました、ということでございます。ということで、いろんなですね、全ての歯車が、僕は洲本の高校演劇から始まって、いろんな歯車、キャスティングとかも含めて、その途中の商業演劇版とかも含めて、いろんな歯車が、そして例えば撮影の条件とかいろんなことも含めて、いろんな歯車が幸福にかみ合った、ちょっとと僕はなかなか、多分ジョジョさん、僕16 13本の男ですけどね、ジョジョさんのそのフィルモグラフィー上でもなかなかちょっと奇跡のようなことが起こってる一本なんじゃないのかなというふうに思いました。僕個人は文字通り万人におすすめできる、文句なしの娯楽作であり、さっきから言ってるように非常に大事な大きなことを言ってる作品であり、正直僕は本当はアルプススタンドって今言うだけで涙ぐむ状態になってるんで、ちょっと正気ではないかもしれませんが、そしてジョジョ秀夫監督、今後はできるだけちゃんとね、現状13本ですが、後にね、何本の男になってるか、できるだけ追いかけていきたいというふうに確信させられたという意味でも、ございました。ぜひぜひ皆さん劇場で落ちてください。
さあ、ここから来週の課題映画を決めるムービーガチャタイムです。
はい、ということで言ってみましょう。来週の候補作品は8作品ございます。まず最初の候補はこちら、ディック・ロングはなぜ死んだのか。これスイスアーミーマンの、ね、ダニエル・シャイナートさんの新作です。続いてはこちら、海辺の映画館、キネマの玉手箱。3つ目はこちら、君が世界の始まり。これマネージャー幼いさん一押しということで入れさせていただきました。4つ目はこちら、ブラック&ブル。これ俺は一押しなんだよな。5つ目はこちら、海底47メートル古代マヤの死の迷宮、引き続き入っております。6つ目はこちら、パブリック図書館の奇跡。7つ目はこちら、グレースオブゴッド告発の時。そして最後の候補はリスナーカプセルです。ジャイアント厚彦さん、宇多村さん、なんでガチャ候補に劇場が入っていないんですか。うん、松岡茉優さんと山崎賢人さんのお芝居がすごすぎる上に、全てのセリフやフレーズがパンチラインのように刺さってきて、気づいたら号泣しているはずです。映画オリジナルエンディングの仕掛けも個人的に完璧でしたし、涙でしかありません、ということで、ゆきさださんのね、が手掛けた映画版でございます。ということで、以上8作品列ガチャタイム。ということで、M 資金はですね、全部先週、前回の1万円も含めて、全4万円今現金に突っ込んじゃったのでありません。
時に回しました。では引かせていただきます。
もう一回回してるやつもね、一応ありですからね。
出ました、あ、パブリック図書館の奇跡。
どうですか山本さん、
面白そう、行ってみよう
行ってみよう。これもね、すごいいろんな人から勧められてます。僕、
あ、そうですか。
はい、ということで、パブリック図書館の奇跡も見たよという方のね、感想メールも募集しております。また歌丸、私にね、見てほしい映画も募集中です。リスナー枠に採用された方には現金2000円をプレゼントいたします。宛先はどちらも歌丸 @tbs.co.jp までよろしくお願いします。ちなみに、ジョジョ秀夫さんのね、今現状13本ですけど、まだまだいろいろ今取り寄せ中 のソフトとかもいろいろあるんで、頑張りたいと思います。そんなこんなで、この後は DJ 和尚さん登場です。
パンサー向かいのフラット、木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向かいのフラットは月曜から木曜朝8時30分から。